6日火曜日第一面の記事です。ベネズエラ、米と協力、トランプ氏民主化急がず。ベネズエラ政府は4日マドロ大統領の拘束後初の閣議を開き、ロドリゲス副大統領56歳が暫定大統領として国政を担うことを確認しました。ロドリゲス氏はこの日、トランプ米政権と協力を進めるとの声明を発表しました。当初は米国に対抗する構えを見せていましたが、戦争ではなく対話が必要と強調しました。トランプ大統領は選挙を通じた民主化より国家再建と石油インフラの立て直しを優先する考えを表明しました。次です。小樽市の浅瀬川温泉スキー場で昨年12月28日、札幌市東区の保育園児後藤ひなたちゃん5歳がエスカレーターに右腕や着衣を巻き込まれ窒息死した事故で、小樽署は近く業務上過失致死容疑で運営会社の事務所など関係先を家宅捜索する方針を固めました。捜査関係者への取材で5日分かりました。合わせて現場検証も実施し、安全管理に問題がなかったか調べます。事故は12月28日午前10時ごろ、駐車場とゲレンデを結ぶベルトコンベヤー上の上りエスカレーターで発生。ひなたちゃんは降り場付近で転倒し、終点に埋設されているローラーとベルトの間に右腕や着衣を巻き込まれました。約45分後に救出されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。運営会社によりますと、エスカレーターは中国製で、2019年に設置。終点のローラーとベルトは開閉式の蓋で覆われ、ストックや靴などが巻き込まれると蓋が開き、自動停止する仕組みでした。しかし、事故時に停止機能が作動せず、ひなたちゃんの母親が非常停止ボタンを押しました。朝の点検で異常がなかったといいます。車内では子供がエスカレーターを利用する際の危険性を指摘する意見もありましたが、現場に監視員を常駐させていませんでした。小樽署は家宅捜索で日誌や記録など関連資料を押収し、当時の安全管理体制などを捜査します。次です。高市早苗首相は5日の三重県伊勢市での年頭記者会見で、社会保障と税の一体改革を議論する超党派の国民会議を月内に立ち上げると表明しました。与野党や有識者に参加を呼びかけ、所得税の税額控除、減税と現金給付を組み合わせた給付付き税額控除などを議論してもらう考えです。次です。室蘭市中町の日本製鉄北日本製鉄所室蘭地区で昨年12月に発生した高炉の付帯設備熱風炉の爆発火災事故で停止中の高炉について日本製鉄所は5日、復旧まで数ヶ月程度を要するとの見通しを示しました。次は、その他の面の主な記事の紹介です。2面と10面、東証第8回、大幅反発、51,832円。東証の第8回は、日経平均株価が大幅反発しました。終値は、前年末に比べ1493円高の51,832円になりました。2面と11面、道内の観光庁や企業で仕事始めがありました。北海道内の観光庁や主要企業で仕事始めがありました。各トップはそれぞれの言葉で今年の飛躍を誓いました。 3面、ミラノ・コルティナへ。冬季オリンピックまであと1ヶ月、展望は。ミラノ・コルティナ冬季オリンピックの開幕まであと1ヶ月となりました。各競技で新たなメダル候補が台頭しています。5面、同職員確保へ採用試験見直し。北海道が職員の人材を確保するため、2026年度から採用試験を大幅に見直します。オンライン試験を導入し、社会人対象の面接は日時を選択できるようにします。18面と24面。二階堂スキージャンプワールドカップ初 V。スキージャンプのワールドカップで江別市出身の二階堂蓮選手が個人戦初勝利を挙げました。22面、北見の企業石屋製菓の飴継承。北見市の永田製飴が石屋製菓の技術を継いでクリオネ絵柄の飴を作っています。25面、浜岡原発審査で不適切事案。中部電力は浜岡原発の新規制基準適合性審査で不適切事案があったと発表しました。基準地震動の策定で説明と異なる方法などで実施した疑いがあるといいます。13面、人生100年時代雪中キャンプ飯生を実感。7面、社説首相年頭会見、もう一つは NHK 次期会長。5面、2025年当選の参院議員資産公開。22面、昨年のスリップ事故死者16人。12面、暮らし泉投稿者を訪ねて。17面、カルチャー北の富士の語り一冊に。その他の面の主な記事の紹介でした。卓上式です。細川守博元首相は、8ヶ月余りの在任中、日記をつけた。激動期にあって、政治判断の根拠を残すのが責任と考えた。2010年に内省録、日本経済新聞出版社を世に出す。1994年、2月14日、米情報機関筋の話として、北朝鮮では戦争準備キャンペーンが進行中、今後6ヶ月から18ヶ月のタイムスパンで考えると、北が武力侵攻する可能性 50% 以上と書き、こう結ぶ。信じがたきことなり、我々は皆極楽とんぼなるか。核開発を進める北朝鮮と米国の間で緊張が高まっていたが、日本の危機意識は薄く、焦燥感が読み取れる。この数日前に行われた日米首脳会談の詳細を記した外交文書が先月公開された。米側はコンティンジェンシー、不測の事態との表現で、朝鮮半島有事の際の日本の協力を考えるよう細川氏に求めた。米軍が半島周辺の海上封鎖を実施した場合、北朝鮮が撒いた機雷を自衛隊が除去できるか、武器、弾薬を米軍に提供できるか、政府内で極秘の検討が始まるが、関連法制がなく、できないことばかりだった。この30年間で法整備は進んだ。集団的自衛権を行使して、朝鮮半島や台湾海峡で自衛隊が米軍と共に戦う危険なシナリオも絵空事ではない。一方で北朝鮮の核開発や中国の軍備増強は止まらなかった。緊張は軍事ではなく外交で取り除かねばならない。卓上式でした。これで一面の記事を終わります。